浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。
2024年2月23日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸男です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
霧岳もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございます。はい、この口調でご存知の通り、今日はちょっと酔っております。というのは、いつも僕が飲んでるお酒は青森といって、大阪の、大阪ちゃうわ沖縄です。沖縄のなんで大阪やねん、沖縄の、まあ、焼酎っていうか、そういうお酒なんですけど、それをお店が休んでてなくなってしまってて、で僕が飲まずに置いといたお酒があるんですけど、それが普段は25度から30度の焼酎を、そのあまりを飲んでるんですけど、なくなってて、残ってるのが43度と50度しかなくて、で、同じように入れたつもりが、結構酔いの回りが早くて、なんかいい気分になってこのぷかぷかを録音しております。本当に失礼いたします。はい、で芸のお話をしたいと思ったんですけど、まあもちろん、それは今回は次回で置いといて、この週何をしたかということをちょっとお話ししようかなと思いますね。なかなかね、映画を見る機会がなくて、今回は見たい映画を見ることが叶いました。はい、で、2本見ることができたんですけど、1本目はビクトル・エリセ監督ね、ミツバチのささやきというね、映画を撮っておられて、31年ぶりの新作瞳を閉じてを見てまいりました。3時間近くの映画で、本当に見応えがありました。まあ映画に関しては、それぞれの主観があってですね、僕は別に演じるいうことでもないんですけど、僕の感想をちょっと言わせていただきたいと思います。とっても良い映画でした。っていうのは、なんか懐かしい感覚ですね。フェードアウトの仕方とかがとても、やっぱりこう昔っぽくって、画面が変わるときに、安定になるんですよ。でその辺が 結構多くて、でまあそこでまあ自分を切り替えることもできるんですけど、まあ3時間近くの映画ですから、だからなんかこう懐かしい映画を見る、うん、当時のこう昔見た映画の感覚を感じることができました。で映画の内容に関しては今から見る人にほんまで教えることはできないんですけど、やはりなんかこれ最終的には自分でこう結末を考えた方がいいかなっていう昔ながらの映画の作り方をしてました。うん、だから見る人がどんな風にも撮っても良いのだろうなという、そういうとても、素晴らしい映画でございます。はい、そして、2本目に見たのは哀れなる者たち。はいね、ヨルゴス・テンティモス監督の映画でね、主演を演じた女優のエマ・ストーンはララランドで出てた女優なんですけど、検索するまではララランドに出てた女優ということは全く分かりませんでした。それぐらい彼女は本当に、うん、全然違う別格の演技をしております。で R18 指定が出ておりましたが、 R18 指定どころではございません。 R20、30ぐらいいくぐらいの、結構ある意味えげつない映画でございました。ところがとっても面白かった。うん、まあそういうちょっとこう R 指定の映画が苦手な人にとっては見てられない部分はあったと思いますけど、なんかとてもファンタジックでノスタルジックで、うん、なんか想像力をかき立てられるというか、映像もとっても綺麗で、うん、なんか過去と未来を同時に見てるみたいな本当に不思議な映画でした。僕の中では今回見た中ではとっても高評価の中に部類に入ると思います。はいね、ほんであとですね、美術館にも行くことができましたね。まだ公演が始まってないので、中之島公会堂で今月の25日までしかやってないんですけど、女性画家たちの大阪っていうのも見てまいりました。とっても良かったですね。画集とかでね結構見たことあるとか、いろんなとこで見た知ってはいた絵を本当に間近で見ることができて、うん、そのすごく細やかな筆使いとかっていうのを間近に見ることができてとっても良かったですね。で作品数もたくさん多くて、うん、こんなに一つの作家のものを、うん、見ることができたというこう喜びに浸ることができた、展覧会でございました。はい、でもただ25日で終わってしまうので僕が感想を述べるにはちょっと遅すぎたかなって感じはするんですけど、すいません、なかなか早く 見に行けなくて。で今日はですね、京都冬の旅だとかの、この時期にしか見れない、ものを京都で紹介しているというので、今日はですね、 仁和寺に行ってまいりました。五大明王壁画ね、5年ぶりの、公開ということで見に来たんですけど、とっても良かったです。これ3月10日までやってると思うんですけど、実際にこう出てきてご住職っていうかお寺の方が説明をしてくださりね、鑑賞が できるというね、とっても、良い展覧会でございました。保存状態がとっても良くて、当時のこう色が残ってるんですよ。赤とかね、緑とか、それを見れるだけでも、いいかなと僕は感じております。不動明王とかは本当に引きつけられる絵でございました。もう10分越してしまいそうですね。そしてね、もう一つね、見に行っちゃったんですよ。僕はね、これね、新聞に載ってて、見に行きたいなと思って、チェックはしてたんですけど、やっとそこに行くことができました。京都の松陰、堂本松陰美術館、とこに行ってまいりました。で、その、松陰の初期の作品を展示してる。ね。これもギリギリで、今月の25日までしかやってないんですけど、僕は、個人的に、可愛らしいっていうか、キュートな絵が好きなので、とってもその金銭に、くすぐる、絵でございました。なんかこう、とっても可愛らしくて、愛らしい絵が多かったです。はい。そうですね。僕は、その人のことをあまり知らなくて、初めて見たんですけど、でもとっても、僕の好きな、絵でしたね。でもまあ25日までしかやってないので、あんまりね、感想を言ってまでなんですけど、なんかこう素朴というか、まあそのこの印象さんの初期の作品なんですよ。だから普段はそれをあんまり展示することがないので、そういう意味でもこうなんかこうめったにやらない展覧会だったので、僕にとってはとても印象深い一日となりました。すいません、なんか普段も路列が回らないのに、なおさら路列の回らない今日のぷかぷかでございました。まさかの12分超えでございます。じゃあ今日はね、むっちゃ寒かった。それ寒の戻りというか変ですよね。だから皆さんも引き続き体調に気をつけてお過ごしください。ませませ。
今日は下北沢におります。東京の、先週先々週もご紹介しましたけれども、下北沢国際人形劇祭、人形劇フェスティバルというのに参加しております。というわけで今日はちょっとフェスティバルカフェというところの今廊下にいるんですけれども、そうですね、今日がフェスティバルの3日目 ということで、昨日一昨日といろいろな人形劇を見たり、そして、人形劇だけではなくてコンサートもあるんですよね。チェコの人形の人たちが、実はミュージシャンでもあってコンサートをやったりとか、そんなようなこともありまして、そしてフェスティバルカフェには美味しいご飯もあるというようなことで、そうですね、人形劇、まあ、本当に人間というものを考えさせられます。脳細胞の裏側、いつも使ってないところにグッてなんか手を突っ込まれたような感じです。やっぱり人間を考えるためには意外に人形オブジェクトに注目するのがいいんじゃないかなというふうに思ったりします。そしてここに集まっている皆さんは主催者の方も、そして集まっているアーティスト、それからお客様方もとってもオープンマインドでしてね、まあ、オルタナティブっていう言葉を使ってるんですけれども、既存の価値基準にとらわれずに、とっても自由な感じで、あったかい感じで、フェスティバルが進んでいます。このフェスティバルは、まだ今日が3日目で、来週の火曜日ですね、2月27日まで行われております。ホームページの情報はここの概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。この週末は無料のこうイベントなんかもあるみたいですし、チケットの方はかなり売り切れが続出しているようですけれども、もしかしたら入れる可能性もあるかもしれないので、ぜひ下北沢に急げでございます。またちょっとこれからパペットスラムというですね、ものを見に行くんですけれども、これはまあニューヨークとかでも結構人形劇界隈ではこう耳慣れた言葉なんですが、スラムっていうのは新しいアイデアとか、そういうのをこうちょっと試したりするために短い作品をこう集めてやるような、そういうイベントなんですよね。だからスラムで始めたものがもっと長い作品になったりとか、そういうこともよくあるんです。なのでこのパペットスラム、結構日本では初の試みなんでしょうかね。今回の人形劇祭でやるということになっていて、海外からのアーティスト、そして日本の人形劇のアーティストも出演しているということなんで、すごい楽しみです。それがこれから始まりますので、すいません、ちょっと今日は早めに失礼させていただきます。またこのどういう展開になったかは来週かな、なんかお知らせできればなと思っております。あ、そうだそうですよね、今東京です。これが今年の私の春の旅の第一歩ですかね。ということで、それではまた。番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージを募集しております。うかぶカフェ @gmail.com、 ukabucafe@gmail.com、 または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えて、ぜひぜひお送りください。
それではうかぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。